皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。なかなかね、雨が続いていたり台風も近づいているということなんですけれどもね、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。急にね、寒くもなってきていますので、体にも気をつけたいなというふうに思います。今日もね、温暖化に関するニュースと少し水素に関するセミナーありまして、その内容をですねお伝えしたいかなというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。最初のニュースなんですけれども、全国の雨量観測所でね、2012年以降統計を気象庁が調べたところ、約3割の地点で1時間あたりの降水量が観測史上最大を更新していることが分かった。これまで比較的豪雨が少なかった北日本でも更新した地点が目立っているということですね。統計が10年以上ある1232地点について調べたということなんですけども、45の都道府県、351の地点で更新をしていたということで、最も多かったのは北海道、次いで岩手、秋田、鹿児島ということなんですけれども、このところですね、豪雨が増えている、その集中豪雨が増えている、それもね、非常にこう記録を更新するということね、ニュースがありますけども、こういう観測結果、統計的なデータからもそれが分かるということで、1時間あたりの雨量が50ミリ以上で滝のように降る、80ミリ以上になると恐怖を感じるということなんですけども、今年7月末までの間で全国で最大降水量記録はですね、熊本県の高佐町というところですかね、150ミリ、80ミリ以上と恐怖なんで、もう本当にね、大変で、福岡県の朝倉市では 129.5 ミリ観測したということなんですね。まあこういうことで、こういう豪雨が起きると、まあ河川の、増水、まあアンダーパスというね、地下をくぐる道路が冠水する、というようなことがあります。まあ、地球温暖化でね、気温が上昇すると水蒸気の量が増え、大雨は増加するということで、これはね、本当にこうそういうか、研究の成果、そしてこう地道な、ね、観測結果、こういうものがね積み重なって、地球温暖化が起こっているということがね、なんて言いますか、証明されると言いますか、観測結果からもねしっかりとね、証拠が、どんどんと積み重なっているということなんですね。たまにまだまだね、テレビなんかでそうじゃないっていうようなことをね、こうわだかに発する人もいるんですけれども、なんかね、そういう、それは本当にこうね、自分の都合のいいなんか情報だけを切り取ってね、そんなことを、言ってるような気も、するんですけれども、なかなかそれはもう本当に説得力を持たないですし、こういう、地道な観測結果をね、しっかりと網羅的に、見て、判断する必要があるんじゃないかなというふうに思いますね。それから、赤潮のプランクトン北海道まで北上、ということなんですね。山形長崎大の調査でね、温暖な海にいるはずの赤潮を引き起こす植物プランクトンが北海道周辺の海まで北上して考えられていたよりも多く生息していることが分かったと。これでね、生態系や漁業に影響を与える可能性があるということなんですね。研究チームが2016年8月から9月にかけて、日本海、長崎県から、北海道までね、日本海沿岸を経て、非常に、大変な、調査ですね。研究船で水深4メートルの海水を3時間ごとポンプで採取したということなんですね。計66箇所でプランクトンなどの生き物が、どこまで北上しているかを調べたと。ね、暖かい海にいるはずの、プランクトンがですね、赤潮を引き起こすということで、多数見つかったということなんですね。で、アメリカの海洋大気局のデータによるとですね、函館湾の 毎年7月から9月の平均海水温度が2004年から、そんなにね、もう昔じゃないですよね、つい最近ですけども、15年までに 0.1 度上昇しているっていうことなんですね。まあこういうことで、本当に赤潮の被害がね、起きるのも時間の問題ではないかということですね。北海道で赤潮って、まあ大変なことですね。まあこういうのも、本当にこうね、地道な研究成果としてこうね、エビデンス証拠として上がっているということですね。で、そういう、まあ観測結果もある中で、予測も出てましてですね、国連の推計、国連の国際防災戦略というところがあるんですけども、1400万人の災害避難民に、なるということなんですね。毎年推計、1390万人が自宅を失うなどとして避難生活を強いられる災害避難民となる恐れがあると、こういう報告書が出たということなんですね。この国際防災戦略の当局者によると、内戦とかね、紛争だけでなく災害も避難民殺生の大きな要因ということで、強化をしなければいけないと、昨年がですね、なんと2420万人の災害避難民が発生したということなんで、これはまあハリケーンの被害なんかが大きかったんですけども、地球温暖化などで今後も災害が増えると、災害避難民発生のリスクも高まるということなんですね。まあこれは本当にこう、温暖化が起こると難民も増えて、世界の、安定あるいは、紛争なんかにも、リスクが大きくなるということの一つの、まあ予測が出ているということです。はい。そういうニュース、ありですね、ちょっと岡山でですね、私も関係しています団体が、まあ、岡山県の主催で、水素に関する、セミナーがありまして、ちょっといろいろね、あまり私たちも、というか私もですね、水素に関して、勉強できてなかったので、いい勉強の機会になったんですけれども、まあ、水素社会の実現ということで、まあ、国の方はね、そういう目標を立てているんですが、今、水素エネルギーはですね、産業ガスであるとか、ロケット燃料とかには使われているんですが、それをですね、まあ、もっと活用する形で、家庭用燃料電池、エネファーム、それから、燃料電池自動車、ね、そういうのに現在今、まあ、少しずつこう広がってきているということで、将来はもっとね、鉄道とかね、水素発電とかいろんなものにも、増やしていきたいなというこうね、取り組みがあってですね、そういうまあ目標がある中でですね、ちょっとどんな状況かと言いますとですね、日本の水素市場っていうのは約99% が自家使用なんですね。だから工場とかでできた分をほぼ、自分ところで使っていてですね、150億立方メートル年間出てる。で、あとの 1% が、外に販売をして、電子部分だとか半導体だとか熱処理だとかね、そういうものに使われていてですね、そのうちのいくつかが、まあ、圧縮水素、液化水素、オンサイト供給というようなことになって、家庭用燃料電池とか、燃料電池バスとかね、燃料電池自動車に使われているということなので、まだまだね、今水素っていうのは、工場で、発生してそこの中で使われているっていうのは 99%、なんだということなんですね。で、ちょっと私たちの身近にあるところでは、家庭用の燃料電池ということで、エネファームというね、まあ、名前で出ていまして、現在エネファームがですね、21万9千台ぐらい、設置をされています。年間、毎年このところ4万台ぐらいが設置されてて、これまあ補助金もあるということなんですけれども、まあまあ、それほど多くはない状況ではありますね。で、その、やっぱり、こう、高いっていうところが、一つのネックになっているんじゃないかなと、補助金もあるんですけれども、だいたい150万とかね、そういう、形のものが多くてですね、主には2種類あるんですけれども、それもですね、なかなかやっぱり元が取れない。で、やっぱり5年ぐらいでね、 元が取れるようにしていきたいなというような感じで今考えているとかですね、まあ、家庭用燃料電池ということなんで、水素を使って発電をするんですけれども、その時にできた熱もね利用するということです。ですから、まあ、うまくいけば、自分のところの熱も電気もね 100%、まあ、なんて賄えるというようなねところになってくるんです。はい。でそれがまあ一つ今増えているところと、もう一つはちょっと皆さんもね、いろいろとこうニュースとかで、見たり聞いたりしてると思うんですけども、燃料電池自動車ですね。これはまあ基本的には燃水素で電気を作って、その電気で動く電気自動車と同じ仕組みなんですけれども、そのまあ電気自動車はバッテリーを積んでね、それに充電をして、まあ、そのモーターで走ると。でその充電する、まあ、電気をまあ、どうするかっていうので、充電、まあ、家庭のね、パソコンとかそういうものを同じようにね充電をしなきゃいけない。でその代わりに水素、自動車は水素の燃料電池自動車は、その水素の燃料電池を、積んでて、それで、電気を起こして、モーターで走ると。でその水素をねどこでこう供給するかというのはやっぱり問題でありまして、現在日本全国にですね、90箇所稼働をしていると。99箇所、計画も含めると99箇所になるんですけれども、ということで、まあ、ガソリンのね、電気自動車は、まあ、津々浦々に、ガソリンスタンドがあって、まあ、ちょっと走れば、そこで、まあ、ガソリンを、あるいは、軽油をね、ディーゼル車であれば、まあ、供給できる、充填できるということなんですが、99箇所ぐらいではなかなかね、あ、もう走ったけど、水素が切れてしまった、ということに、なってしまういかねないというところなんですね。で、まあ、いろいろ課題はありまして、一つはその、水素を、なんで作るかっていうところなんですけれども、まあ、元水素を作るのに、まあ、化石燃料でね、作っていけばですね、やはり そこで CO2 が出るということなんで、今の、供給体制であれば電気自動車とあまり CO2 の発生量は、変わらないぐらいということなんで、あえて、ね、700、800万円する車、買ってですね、まあ、電気自動車とあんまりその CO2 の削減量は変わらないのであればですね、なかなか水素、の燃料電池自動車にするという、そのね、まあ、こうね、動機もないし、意義もか、ないということなんですね。で、ちょっと岡山だったので倉敷市の取り組みなんかも、紹介されまして、そこでは太陽光発電でできた、電気で水素を作って、その、水素で、まあ、1台の燃料電池車が動いているというような報告がありました。ですから、まあ、再生可能エネルギーね、ほぼ CO2 ゼロの、電気で水素を作って、その水素で、走るのであれば、CO2 もほぼゼロということなんで、まあ、そういう方向で、目指すべきなんでしょうけども、本当はいろいろ課題はたくさんあるなっていうね、ところを感じたセミナーだったということもお伝えして、また、時間があれば紹介したいなというふうに思っております。はい。ということで、今日の京都発温暖化防止は終わりにしたいと思います。田浦がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。